Stay tuned to FM Yamato.
この時間、情報ブリッド大和、わが町情報かつらぎ市お届けしてまいります。かつらぎ市の担当パーソナリティ、和田律子です。本日は FM 大和の代表にも入っていただいております。
はい、徳井紀弘です。
よろしくお願いいたします。そして徳井さん、はい、本日はお忙しい中、お時間を取っていただきました。かつらぎ市長の阿古和彦さんにお越しいただきました。
そうですね。
おはようございます。
おはようございます。はい。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ではアコさんの方から少しラジオを聞いてくださっている方にご挨拶などいただけたらと思います。お願いします。
はい、オープニング曲の、はい、鹿なんですけども、これは実は木田太郎さんが作っていただいた鹿でございまして、ちょうど20年前に作っていただいたんですけども、はい、いやその当時もう私はまだ40代でしたんで、うんうん、いや若干ちょっとなんか穏やかすぎるんかなと思いましたけども、はい、先ほど聞いてますとやっぱり朝聞くのには一番いい曲かなと思いますね。
この時間にぴったりの曲やなっていう感じが、爽やかな感じで、ゆったりとしたこう風がね、こう吹いてくる感じが、ね、
これから一日ね、だんだん徐々にテンション上げていきますよという、その前段のね、感じの雰囲気が出ていいのかなと。
はい、
いや、影響がなって改めて、気がさせていただきました。
はい、いつもこの曲で、はい、かつらぎ市の情報をお届けしております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
はい、あこさんなんかお正月から大変お忙しくされているかと思うんですが、うん、やはり元日のっていうところでも思いを寄せていると、ちょっと打ち合わせの話でもね、させていただいたんですけれども、はい、お願いいたします。
はい。1月1日ですね、はい、夕方に能登半島地震がありました。はい、地震というのは、まあ、昨日、ちょうど29年前になりますかね、
はい、
阪神淡路大震災、うん、もうあれをね、思い出させましたね。はい、当時はまあ、アラームがありませんでしたから、鳴らずに揺れたんですけども、今回はアラームが鳴ってから、しばらくして揺れ出して、もう、あれは衝撃でしたね。
はい、
それからテレビをつけると、うん、NHK のアナウンサーの女性の方の声でね、
そうです ね
津波来るから逃げてくださいとね、
ちょっとね、本当にこ
そう
悲痛なこう言葉で、うん、あ、でもこうでなかったらあかんのかなっていうふうに私もすごくなんかこう勉強になりましたね。
通常ね、アナウンサーの方がね、喋られるような口調とは全然違う、うん、ね、まさに本当に逃げてくださいというね、その思いがね、
う
ん、伝わったアナウンスでしたですね。
はい、ね、
それからアナウンスキーでちょうど東日本大震災13年前を思い出したりとか ね、いろいろもうね、年明けから考えさせられる、うん、状態でしたね。はい、
桂木市の方でも募金箱を早くに設置されたりとか、うん、はい、またレンカちゃんの LINE があるんですけど、うん、それは早くにね、うん、情報が私の方にもやってきて、うん、あ、これは桂木市の方からもやってるのでって、うん、ラジオで生放送してたんですけど、
はいはい、
すぐに伝えることができました。本当ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。もう1日の日にね、ああいう状況になりましたんで、まず自分らに何ができるのかというところから入ったんです。
はい、
それで仕事始め式が1月の4日でしたので、うん、もう4日にもう公共施設すべてに募金箱をまず置かさせていただいて、
はい、
それとあと支援の方法ですね、模索を始めてたんです。うん、ただですね、はい、今回の地震というのは非常に特殊な地震でしたですね。と言いますのが、能登半島という限られたエリアで、それで半島というのは半分島ということです。
はい、
ですので、まあ、半分島やから陸が続いてるんやなと思いますと、実際には、基幹となる道路が寸断している。それと、すべての、まあ、細い道も含めましてですね、被災している状態で通れない。ですから、半分島じゃなくて、島になった状態に対するところへの、救援、救助活動をしなければいけなかった。ですので、当初ですね、1月1日の日に、総務省の消防庁の方から、奈良県から、緊急消防援助隊を出してくれという話が出てきましてね、
はい、
それで奈良県の場合は3つ消防署があるんです。
はい、
1つは一番大きい奈良県広域消防組合、
はい、
それと奈良市消防組合、うん、それと生駒市消防組合、はい、この3つがあるんですけども、うん、その3つの中から当初は23体とお聞きしたんですけども、最終的には33体、約120名の方が1月1日に実はもう、向かってるんです。
うん、
ただその日には、石川県といいますかね、能登半島の方には入れなかったんですよ。
あ、そっか、先ほどのお話の中であった。
う、うん、
寸断されているというところですね。
ですから当然車両も行きませんし、はい、もう人を運ぶというと、もう、あの、海かすらしかないんです。だけど海の場合も港が被災してますので、なかなかたどり着けない。ですので、ヘリコプターで空輸されるか、もしくは、野道を歩いて、はい、もう歩いてたどり着くか、そういう状況の中で、あの、まあ、救助活動が始まったんでね、ものすごいね、やはり、苛立ちがあったんですよ。初め何が起こったのかな。いや、普通でしたらね、もっとこうね、自衛隊もいろんなね、あの方々の救助隊が、もう一瞬のうちに入って、重機でね、いろんなものを片付けて、もうそれ助け出すという、ね、はい、その作業がなかなか見えなかった。もうそれはね、もう専門の方がもう最大限ね、やっていただいていると思います。せやけどもそういう状況にはならなかったことに対するいただいて、それがまさに半島での震災という一つの教訓になるのかなと。まあまあ、これからいろんな分析を始めるんですけどね、それで奈良県の方からはその大体、はい、タイがですね、4陣まで行きました。1月1日、1月3日、1月5日、1月7日と、だいたい32体から33体、120名前後が常に入れ替わり立ち替わりで、はい、あの救助活動をやってきた。それで最終的には1月の9日の13時に、三重県と鳥取県の大隊に、あの役目を引き継いで、それで、奈良県に帰ってきたのが1月の10日の7時、それで解体式が行われたというようなことです。それで今現在は、あの、実は桂井市、昨日、おとついですか、はい、おとついに救援物資やっと持っていけるようになりました。
いや、でも準備をしてくださってたんですね。
あの、それもね、あの、準備してる品とは違うものを持っていくことになったんですよ。
そうなんですか。
もう初めの時は、まあ、例えば水ですとか、どちらかというと、あの、まあ、食料品を、まあ、中心に、それとマスクもいるかなとか言うて、いろんな段ボールベッドやとか、あの、簡易段ボールトイレやとか、そういうようなものも、あの、で、トラック1台作ってって言って、それで荷物集め出してたんですね。集めて準備してて、いつでも、もう出せるよという状態に置いといたんですけども、向こうの先方の方に問い合わすと、はい、役場に問い合わせますと、いや、受け入れ体制ができてないとか、いや、その対応ができるような状態になってないんですね。
本部がね。
そうです。さか、各市町村に連絡しても無理だからっていうんで、石川県の窓口にしてくださいと。なるほど。いうことで、石川県庁の方に電話かけると、はい、じゃあ、あの、先方の、あの、まあ、その市町村からの要望のあったものを連絡しますって言われるんやけど、なかなか来ない。そういうふうなのが、もう数日続いてしまって、はい、それでやっと、あの、あの、昨日、おとついですね、はい、あの、まあ、役場の職員が持って行ったんですけど、はい、それも、今回ね、あの、支援の仕方というのは、もう決まってましてね、はい、関西広域連合の方でいろいろ相談していただいてまして、はい、各県の対応する自治体を決めてるんですよね。
なんかちょっと新聞でちょこっと読ませてもらったんですが、それってすごいことやなと思って。
いや、僕はものすごいいいことやと思う。
ね、本当ですよね。
うん、それから何を本当に必要にしてるんやということを、いろんな、あの、ところから発信してしまうとわからない。それで、あの、もうそれを確認しないで持って行ってしまうと、逆に、いや、あの、ね、まあ、なんていうか、必要でないものも行くわけですから、
仕
分けをしたりする時間が必要になりますんで、ですから、奈良県の場合は、花水町。
はい、
あの、ちょうどそうですね、奈良市のちょっと北にあるんですけども、はい、人口が約7800人、面積が150平方キロメートルぐらいですから、桂木市34ですから、大体、まあそうですね、5倍ぐらいの面積のところで、海岸線もあったり、あの、非常に商業エリアへとお聞きしてたんです。ただ被災の状況が、あの、かなりあって、20人ぐらいの方はお亡くなりになられているというような情報も入ってきてましたんで、はい、まあ、穴水に、まあ、当初問い合わせたんですけど、はい、やはりちょっと難しいもんですから、ね、県の方から穴水に、うん、あの、これね、どういう言い方したかな、カウンターパートという言い方するんですね。
カウンターパート、
はい、対等な形でいろんな、まあ、あの、窓口を決めて、ね、うんうん、それで支援を、もうそれ、一時だけじゃなくて、継続的に長いスパンを、ね、
なるほど、
する考え方でね、はい、ですので、県の方から要望がありました、うん、パン類と、それとレトルト食品と、うん、あの、積んで、
はい、
あの、もう、直接も早く行きって言ってね、ただね、道心配したんですけどね、まあ、情報やと、なんとか、まあ、あの、たどり着けるやろうと、はい、言うんで、行ってきて、それで、はい、あの、まあ、帰り、もう、朝、7時に出るんです、朝の。そやけど、8時間かかって、それで現地までたどり着いて、荷物を降る。 して、それで役場の職員ですので、はい、その辺の状況も確認しながら、写真撮って確認して、うんうんうん、それで、まあ、その日にもう帰ってきたら12時超えますから、夜中の。
そうですよね。
ですので、まあ、福井あたりでちょっと泊まって、それで、ね、昨日帰ってきたんですけどね、その報告をね、受けると、やっぱりいろんな勉強になることありますね。
そうですか。
はい。
まあでも本当にね、なんかこう心が痛い話もねあって、なんかでもこうやってサポートもされてるんやと、こういう生のお話ってなかなか入ってこなくて、新聞では読んでいるけれども、なんかどこまで伝えたらいいんやろうっていうのが自分の中ですごく葛藤があったのでね、こうやって阿久市長さんの方からお話が伺えたっていうのは、葛城市の方もね、自分たちは何ができるんやろうって思ってはったと思うんですよね。でこういう形で葛城市は動いてるんやでっていうことで、阿久市長さんの方から発信がありました、きっとそうか、じゃあ自分たちは葛城市の方に何か協力することがあったらまたついていこうっていう風になったんちゃうかなって思います、
ですのでね、自分らができることを最大限やるということが大切で、ですから、まあ募金活動は、まあ、一役やりましたけども、現地に対するこれから支援というのは随時、もう継続的にある程度長いスパンでしていかないといけない、それで人員のですね、派遣はやっと昨日2名の職員が穴水町に向かいました。
ですね、わ、はい、もう本当にありがとうございますと言うしかないんですけれども、
それがだいたい9日間予定してましてね、
そうですか、
それで9日過ぎたらまた今度、次の、要請があれば、これもあくまで先方の穴水町の要請があって初めて出させていただくという形をとっています
。そうですよね、なんかこっちから退去をしても、向こうは受け入れ体制がなかったりとか、ここのピンポイントで欲しいんやっていうところにキュッと言ってくれはったってことですよね。
そうですね。
わ、ありがとうございます。
それがちょっと歯がゆいのが早がゆいんですね。もっとね、なんかね、できるんかなってね、思うんやけどもね、まあ、今回、まあ、これからね、いろんな分析を、並行して、支援と一緒に始めますけどね、やはり、救援体制を整える必要があるのかなという話をしてます。例えば、援助したい、助けたい、何か送りたい、じゃあ、それの受け入れすべき体制、場所の、ちゃんと考え方を整理しておかないと、いや、まだちょっと準備できてませんね、って言ってしまうと、せっかく応援してあげよう、助けてあげようという気持ちを削いでしまいますので、
ね、確かにそうですね。
それですとか、まあ、自衛隊とかですね、救助隊の受け入れ場所も必要でしょうし、はい、それから、まあ、これからでしたら、まあ、仮設の避難所ですよね、の施設の、まあ、設置場所も含めて、そういうようなものを再度見直す必要があるのかな。まあ、ある種、地震が起こるというのは、もうこれはもう地球というね、もうその営みの中で起こることですから、もう避けることはできないんです。必ず起こるんです。それからそれに対する被災の、まあ、軽減策ですとか予防策というのは、もうほぼ最大限も今までの中でやってきたという、まあ、自負もあるし、命を守るというのが最優先ですから、あるんですけども、だけど、そこに付け加えることがあるのかないのか、いや、私はまだあると思ってますんで、その辺の作業に、新たに入りたいな。もうこの4年ほどはね、災害について町づくりというんで、予算の4本柱の大きな一つにして、まあ、予算つけて、それからもう広域避難所のもう耐震化からリニューアルから、まあ今も行き来センターというところ実は最終でやってるんですけどね、それですとか耐水貯水槽のね、40トンの整備でありますとか、消防団の豚床、まあ、うちは6つ消防団あるんですけどね、5つの建物が、まだ非耐震だったんで、もうね、地震起こって消防車が出れないと大変なことになりますんでね、通常の火災でしたら、まあ、広域消防でいろんなとこから応援に来ていただいて行けるんですけど、こういう震災になってしまいますとね、もう手が回らなくなりますんで、やはり地元で、まあ、自分たちで何とかするという、そういうシステムをちゃんと維持しないといけない。それがそういう部分でしたりとかね、まあ、ハード、ソフト面ともにですね、準備をさせていただいた、いただいてるんですけども、まだちょっとやるべきことが出てきたのかな、という思いで、今ちょっと、検討をね、始めようとしているところなんです。
阿久市長さんのこの姿勢ね、はい、本当にこう安全を守るっていうところでは、学校、今お話があった中央公民館の耐震改修、また消防団の先ほど言ったはたる6つの豚所の建て替えなど、本当にね、きちっとしたって、また大麻庁舎の方も、これでは耐震補強ができひんからって言って一度解体をしてっていうことで、すごくね、このなんか準備が今こういう時期に来て、はあ、やってくれ たはってよかったなっていうのをきっと葛城市民は思っていると思うんですよね。私たちもこう行かせてもらって、あ、これももう終わってるやん、これも終わってるやんみたいな、避難所の方もそうですし、でまたあのため池なんかのね、はい、水貯水槽みたいなところでもすごく整備をされているっていうところもあって、その先ほど言ってはった4年間ぐらいはずっとそれをやってきたっていうのが、今こうやってこう新聞なんかでも読ませてもらったり、こうやってお話を聞くと、はあ、ありがたいなって、住んでてちょっと安心の街になるっていう感じがあって、まだまだ言ってありますけれども、少しね、あ、こういう時があったらこの準備があるなとか、避難所はここやなとかっていうのがちょっと市民の方感じてはるんちゃうかなって思うんですよね。
ね、あんまり目立たないんですよね、そういう作業というのはね、せやけどそれをやっておかないと、やはりね、あの行政の第一使命というのは命守る、ね、財産守るというのはね、やはり第一使命ですので、それからその辺のはね、もう重点的にさせていただいて、まあ、自然災害ということについたら地震だけじゃありませんので、はい、今ですともう線状降水帯、
はい、
もうこれ僕はもう熱中症も災害やと、はい、もうあの、ね、言ってるんですけども、それに対する対応等も含めましてですね、はい、さらにあの重ねるべきことはあるのかなと、感じてます。
熱中症対策もですね、はい、小学校の5校、中学校の2校、体育館、市民体育館の3館、それぞれ約1000万円をかけてスポットクーラーを導入してくれはったっていうことは、やっぱり子どもたちの命を守ってくれはるっていうところにも特化して予算をつけてくれはったってことですもんね。
そうですね。あのその時はね、あのそれほど周りの方がねおっしゃらなかったんやけども、はい、あの実際に体育館でね、子どもたちが何かの競技をしてる、練習をしてる時にはもう暑くて動けない、それで、まあね、あの空手の大会なんかね、はい、ちょうど7月にされた時なんか、保護者の方がもう、あのうちはね、こうね、選手たちを煽ってるという、そういう姿を見ましてね、わあ、これではあかんわと思ってね、はい、それであのスポットクーラーをつける、あの本当はね、あの1億円2億円かけて、すごい完全な冷暖房の施設にはしたいんですけども、それだけの、ね、資金というのは、うちら、ね、小学校5つ、中学校2つ、それと通常の体育館が3つありますから、それからね、10校やらないといけませんから、じゃあどういうやり方でできるのかって研究させたら、まあ、そのやり方で、まあ、冷気、まあ、暑さだけは、まあ、冷気は下行きますんでね、それからそれでいけるやろと、いうんでさせていただいて、それが役に立ったというのは、直近ではね、ワクチン接種の会場で使わせていただいたときに、夏場もし荒れなかったら暑くて、あのそれ接種会場に使えなかったやろうなと思いますわ。
でまた去年は酷暑って言われるぐらい暑かったの で、
うんうんでね、
利用される方は本当に助からあったと思いますね、
まああのまあ、ますますね暑くなるでしょうから、まあ、これからね、その進化というのはさらに発揮していくかなと、まあ、それからあのいろんな災害に備えてね、いろんな準備をしておくということが、はい、あのただ行政としてはこれからそのコストをかけるべきコストのウェイトっていうのが多分かかっていくのかなと、いう気しますね。あの、はい、年々増えていくように感じますけども、せやけどこれはね必要なことですんで、最大限あの優先していかないといけないなと思ってます。
いや本当に働き視点を見ると、安全性、福祉、教育、自然環境、そして行政サービスはもう本当にあのちょっと私がわが町情報担当してて、私が本当にごめんなさい、こんなん言うの申し訳ないんですけど、すごく自慢げでトップクラスということで、まあ、あの住みよさみたいなところででもですね、もう本当にあのこの間もあのちょっとこの放送で言わせてもらったんですが、東洋経済新報社が発表する住みよさランキング2023の総合評価で、葛城市は全国で34位、近畿では3位、奈良では1位ということなので、本当ありがとうございますということでございます。
はい、
いやこれは住んでる人の意見もありますし、外から見ていてもこれはきっちりしてはるなっていうのが総合評価されていることですのでね、
ありがたいと思いますね。それでね、2年前から子育てしやすい自治体のランキングというのを同じデータバンクがつけておられてね、
はい、
それでは近畿で1位、全国22位の評価をいただいて、
おめでとうございます、はい、いや子供を守るっていうところとか、はい、そして子育てがしやすい街っていうことで、葛城市は親子でね、やっぱりこう家族でお引越しをしてこられる方、引っ越ししたいねん葛城市にって何回聞いたことか、で私担当していますのでね、なんか全然自分はあの葛城市になって 個も関係してないんですよ。情報だけ伝える人間なんですけど、うん、私葛城市行きたいねみたいなことをラジオ聞いてくださってる方から言われてね、そうでしょうそうでしょう、私も行けるものなら行ってみたいですっていう住んでみたいですって言ってたんですよ。遊んでるようなもんなんですけどね。
いやありがとうございます。ただね、いや移ってきてくださいということを大前提に、実はその行政サービスを整えていったわけじゃないんですよ。
そうみたいなんですよね、うん、
それから住んでる人が、はい、いやいいよなって幸せやなって感じてもらえる街づくりをしたいというのが、はい、私の市民第一の街づくりの根底ですんで ね、 それをずっとやってきてると、うんうん、いや住んでる人が幸せやって思える街っていうのは、
はい、
他から見ても住みたい街なんです
よ。そうなんですよね。だから商業施設なんかも葛城市の方に入らせてくださいみたいな手挙げたあるところもあるとお伺いしております。
いやもうそこへ来るのがやっとそこまで。
いやでもデート作りさんとか嬉しいですよね、はい、
どちらかというとね、今まではいろんなことを集約していくような企業の方向性があったり、うん、まあ、銀行さんもそうですし、
はい、
まあ、商業施設もそうなんですけども、うんうん、今まで広げてきたものを、はい、もうこれから少子高齢化の人口減の中で、うん、どっちかというと集約をしていくような形、
はい、
まあ、大学なんかでもそうですよね、今まで地方に出てきたものが今度またもう一回戻ろうかみたいな雰囲気になっている、まあ、そういう感覚 の、 状況なんですけど、それが葛城市はやっと逆の流れに入ってきた、企業の方が身を向けていただけるようになってきた、それからそこへ行くまでが実は大変でね、それから、まあ、葛城市の人口が今37,900とんで5人なんですけども、この人口でじゃあそれが商業ベースとして乗るのか乗らへんのかというと、いやそれはそういう人口のところが10万都市20万都市で営業する方が絶対に採算に乗りやすい、
はい、
でも、その企業さんが、この町の将来性について
ね、
これは、
う
ん、良くなっていくよっていう認識が出て初めて企業さんが手を挙げていただけるというところなんですね。
そうですよね、そこをしっかりとしてきてくれはって、やっぱり家族が増えてるな、子供さんも増えてるなみたいなところで、あ子供さんがというところでは、子供の認定保育園かなんかがこう来はるとか、そんな話もこうなんかね、
はい、
出てますよね。これもすごく素晴らしいことやなというふうに、なんか市長さんにも教えていただいて、うわ、そうですね。
大体3年から4年かかりましたですね、誘致するのにね。まあ、葛城市ありがたいことに、はい、まあ、子どもたちの割合が15歳までの子どもたちの割合 15% を超えてます、
ね、
まあ、奈良県で一番だと思いますけども、
ね、うん、
ですので待機児童といって保育所に入れない子どもたちが増えてきていて、うん、
はい、
いやそれをなんとかしないといけないなって取り組んで、うん、まあ、うちは、まあ、公立の保育所と、はい、それと私立の、はい、保育園と、うん、あるんです、
はいはい、
あるんですけども、はい、なかなかね、公立保育園の方の、まあ、ちょうど耐震化もしないといけない時期になるんですけど、うんうんうん、なかなかその財源を確保するのが難しい、
はい、
その中で私立の保育者、うん、保育所さんを誘致できたというのは、いやもう本当にありがたいな、これで、ね、まあ、近いうちに待機児童を解消できる、うん、状況にまでやっとたどり着けるのかなと、それからまあそういうふうな、ね、時間のかかる整備と、まあ、すぐにできるものもあったんです、はい、実は学童保育所というのを、
はい、
2つ新しく、うん、まあ、200人弱規模のやつを、はい、2つ作ってるんです、
ありがたいですね、
新庄小学校付属の学童保育所と、うんうんうん、小学校区にね、うん、それといわき小学校区のところに作ったんですけども、うん、それも全国的には多分珍しい、
はい、ありがたいことですよ、だって今はやっぱりですね、お家、まあ、立てて家族で来ようと思ってもやっぱり2馬力で働かないとっていうところがきっとあると思うんです。
で、
その時に子供さんがっていう時に預けるところとかがあったらなって、小学校行った言うてもしっかりしてる言うても学童があった方がええねんっていう声ですよね、きっと。
そうです、そうです。それから専用の建物、まあ、学校の教室もお借りしたりするんですけども、子供たちが増えてるんで、
はい、
教室が足らなくなってきてるんで、ですので、それも含めましてですね、うん、あらかじめもう準備させていただいたと。それとあともう一つはその利用料ですね、非常に低単価に、してます。ちょっと考えられないぐらい安くしてます。
言い方良くないですけど、本当に、はい、もう親にとってはありがたいっていうお値段でやるっていうことはちょっと伝えておきたい、
それからベースとしては非常にもう整備はもう終わってきてる、それがまさに全国的な評価で、はい、子育てしやすい町、ね、住みやすい町、住みよい町という評価になっているんですね。
そら もう、
それからそっちの方はね、自分らで準備できるやつが意外と早いんですよ。2年とかね、でいけるんですけども、外部から来ていただける作業というのは、今までずっと種まきをしてきて、それが、これから芽を拭いて、花を咲く状態になってる。それが一つ、まあ、この今年の5月にですね、民間の認定こども園さんが来ていただけるというのは大きな変化。
すごいありがたい
ですね。それから今、いろんなところでね、勧誘をしています。
ですよね。はい、影の力である、もう本当にこう、見えないところを一生懸命ずっと種をまき、水をやり、肥料をやりっていうところでのスポットが今、徐々にっていう、ちょうどタイミング的には、今年が市税の20周年を迎えられるっていうところでは、すっごく、和子さん、ものすごく計算したはったんちゃいますかっていう、すいません、本当、市長さんっていうやつに、和子さん言ってしまいましたけど、なんか、すごい計算が、その、6年も言ったら、ずっとやってきはったことが今こうちょっとずつちょっとずつっていうところなんでしょうね。
ね、いろんなね、タイプってあると思いますね。はい、市町村長さんのね、うんうん、それで私のタイプっていうのは願望実現型タイプで、うんうん、まあ10年先、20年先、30年先、どんな街にしたいんやというところを、まずイメージするんですね。はい、うん、それで、こんな街にしたいって思ったら、はい、じゃあそこに、じゃあどうやってたどり着けるのかっていう、はい、あとは階段登っていく作業に変わるんですね。それからそういう作業を実はさせていただいてて、それで初め、私就任させていただいた時、5万人チャレンジって言ったんですよ。そうすると、
はい、
まあもう今から7年、8年前ですけども、うんうん、そんなことできるわけやないやんって言われて、
言わはりますね。
かなりね、きつく言われましてね。いや、そうやけど、これまあ、チャレンジですやんってね、うんうん。チャレンジする気持ちなかったら、たどり着くことできへんから、うん、いや、そうやけど、本来少子高齢化で人口減っていくのに、そんなことできんのかって。うん、いや、そうやけど、もうね、人っていうのは、住みたい場所に住むんやから、はい、ね、住みたい街作ったら、自然と寄ってきてくれやりますよ。うん、それが宣伝。その当時はね、僕は宣伝するなんて言うんですよ。それからその状況が良くなるまで、はい、うん、宣伝して、もし、来てくれやって、はい、来てくれやって、何やって、もう一回言われたら、いやもう、いや、桂木氏、せっかく宣伝者あるから来たのに、うん、いや、こんな街あかんわって言われてしもたら、もうその、あかんあかんあかんの評判がザーッと流れてしまうから、せやから、もう宣伝しないで、来てもうた人が、いや、ええよって言ってもらえる街作れと、まず。
今そうですよね。
そう。
今そうですよね。
せやからみんなが宣伝してくれてあります、
ね。ですよね。うん、私が言わんでも、和田さん、こんなことも言うてや、あんなことも言うてやっていうのを、うん、桂木氏の方から言われるようになったので、まあ、それはもうやっぱり自慢してあってええんちゃうかなっていう感じがある、うん、そうですか、うん、
ねえ、それがやっとそこまで来たのかなっていうのがね あって、まあ、ちょうどね、まあ、目標とするところが、まあ、宇宙やとしたらね、
はい、宇宙
うん、としたら3段ロケットで、
はい、
今1段目がほぼ終わったのかな、
うん、
基礎のベースの部分が、まあ、これからも積み上げてはいきますけども、うんうん、大きなベースの部分、
はい、
いや確かにね、いろんなところは抜けるっていうのはね、あるんですよ。網目があってセーフティネットとしていろんなことを整備するんやけども、うん、100% 全てカバーすることはできませんから、
その
個人個人でいろんな要望があります。だからその部分については当然、まあ、その人数であったり、うん、まあ、対応の難しさであったりいろんなところは抜けていくところはあるんですけども、うん、せやけど大きな面としてのもうほぼなんていうか対応できるところはうん、もう、
高水
準で、そうそうそう。うん。それから基礎のところはできてますんで、まあ今度は2段ロケットに、さっき言いましたように民間を、活力さらに住みやすい街っていうのは活力がある街を作らないといけませんから、
はい、
それから民間企業の、まあ、宿泊施設の誘致であったり、商業施設の誘致であったり、工業ゾーンの今整備してますけども、
う
ん、
そうですよね。
そういうふうなものを、さらに含めていくと、うん、またワンランク上がる。それをするとまたね、住みたいという人がもっと増えてくる。
確かに。それでそこにまたね、うん、そうですよ、
うん、それで三段ロケットまで行ったら、ね、5万人にたどり着きますよというのが私の5万人チャレンジの、うん、イメージ。それからもう作りたい街っていうのは出来上がってるんですね。 どんな街にしたいか
理想のね、
そう、うん、それをいかにこうね積み上げていくのか、その作業っていうのは実は公務員さんが優れてるんですね、
はい、
それは問題解決型なんですよ。それからまあね市町村長さんでもいろんなタイプの方おられるというのは、まあね、行政職から慣れた方もおられますんで、はい、それからその取り組み方としてのパターンがいろいろ違って くるのかなと思いますけども、
ね、
佐賀勝浦市の町づくりはそういう町づくりをさせていただいてて、まだ今3分の1かな。それでいろんなこれからね活力を作りなさいというのがね、まさに今20周年のタイミングで次のステップに入るだけの種まきをコロナの最中にさせていただいてたということなんですよね。
情報ブリッド大和わが町情報桂木市、本日は桂木市長の阿古和彦さんをお招きいたしましてお話を伺っております。パーソナリティは和田律子と
徳井成弘です。
はい、引き続きよろしくお願いいたします。さあ阿古市長さん、もうお話ししていると20周年のお話をしないとと思ってちょっと私も焦ってきたんですけれどもこれからがすごく楽しくなるというところのお話を曲の中でされてたんですけれども、はい、曲の間にですね、はい、ちょっとこれからのお話を教えていただいてよろしいですか。
はい、平成16年の10月1日に桂木市は誕生いたしました、はい、令和6年の10月1日がちょうど20周年、うん、やっと20歳大人の仲間入りができるという
状況で
来ました。その中で、まあ、いろんな地道な作業をさせていただいてて、
はい、
まあ、行政サービスのその単価利用料もですね、うんうんうん、低く設定させていただいた中で、はい、住みよい町の評価をいただけるようにやっとなってきたわけです、
はい。
まあ、これはやはり市民性もあるんです。市民の皆さん方がいろんなボランティア活動をしていただいてて、うん、その中でやはり心の触れ合いや、うん、そういうふうな人 の, コミュニティの、部分が非常に大きいかなと思いますけども、その20周年にあたっては次のステップにそろそろ入る必要があるのかなと感じてます。
はい、
それが、コロナ禍でいろんな種まきをしておる、はい、民間企業さんの、うん、誘致をですね図りながら、うん、活力をさらに増していく作業、利便性を上げていく作業に入っていきます。
はい、
その中で、まあ、一つ去年から実はもうイベントは賑やかにやれということで、はい、非常に桂木市はもう土曜日日曜日になりますと人が溢れるような、はい、
そうですよね、
状態になってきました。
うんうん、
まあ、それは特に、まあ、コロナのそのコロナ禍で2年半3年傷んでいた、心や気持ち、傷ついた気持ちを回復しないといけない。それと、まあ、社会や経済も傷ついてます、うん、傷んでましたので、それを復興させないといけないという思いで、うんうん、まあ、復興の年にもう去年はしなさいというので、もう早々ともうこの予算査定の段階からもう言ってたんです。それが、まあ、おかげさまで5月に、
はい、
5類相当に変わりましたの で、
ね、
復興作業に入れたんですけど、
うんうん、
復興作業は意外と長引くと思ってます。通常の災害とは実はまるっきり変わってます。
コロナは、
まあ、今回能登半島でも地震ありましたけども、はい、まあ、震災と呼ばれる大きな、まあ、災害というのは一瞬のうちに起こるんです
ね、
短い期間で起こって、うんうん、それが終わると救助活動や、まあ、復旧活動、それと危機管理としては復興作業が終わって実は一つの完結するんですね。だけどコロナの場合は、はい、2年半3年半というこの期間ずっと、まあ、感染予防もせやし、実際に感染した人への対応、社会被災対応をやりながらやってきた、並行してそれも長い期間やってきた、はい、それがある日突然、まあ、2類感染症としての被災をしなくなった、
うん、ですね、
5類に変わりましたから、はい、インフルエンザ扱いになりましたよ、
うん、
それをもってどうも終わってるというような感覚を持っていると、傷ついたものを回復するという作業が抜けてしまうんですよね。
まや2年3年苦しかったのに、
そうそう、
ね、
うん、せやからその作業を丁寧にやりなさい。せやからまずこの3年半で、まあ、いろんな、ね、団体の方が、ね、助けていただいてた方がもう集まったらいけません、
うん、
ね、ミス避けてください、
はい、
うん、もうっていう中でね、触れ合うことが許されなかった、活動がもう休止してしまってるんですね。
はい、
そうするとそれを今度復活しようとした時には初めてやるぐらいのエネルギーがいるんですよ。
確かに今まで以上のね、
うん、そうそう、それ年齢も3つ年取ってますからね、毎年やってたらねできるんやけども、空、うんうん、いてしまうとね、
はい、
いやもうこれどうしようかな、
大変やなって、そう、
うん、それからそれを後押しするために、
はい、
ね、気持ちから、持っていくために、まあ、イベントとかもやって、うん、やかにやってくださいよっていうのはまさにそれやったんですけどもね、
はい、
それを今年も続けます。その中で、はい、桂木氏は20周年を迎えますの で、はい、
ですよね、
20周年のプレイベントを、
はい、
実はこの4月の20日前後に始めます、
はい、あ、始めるんですね、
それがね、はい、芝桜祭り、
は
というのを。
芝桜祭り、はい、もしかしてあそこの場所ですか？
はい、
幸せの
森。
森、ああ、うん、あそこの芝桜好きです。
あ、ありがとうございます。はい、あの5カ年計画で、ちょっとずつ整備したんですね。
はい。
はい、それがようやく、いや、これやったら、ちょっと見てもらってもええのかな、っていうところまで来ましたんでね。はい、今までから来てくれてあるんですよ。あ、
そうですね。散歩コースとか、そうそうそう、ウォーキングコースになってましたよね。うん、
4月の中頃になると、うん、山麓線走ると、うん、ピンク色に山が見えるって。
見えてるんですよ、もう。うん、
そうそうそう。あれ、どうもね、あれですね、カンマキからも見えるし、はい、王子からも見えるって。王子の明神山から、見えるって。
なんか煙上げはった時の実験で。
そうです。王子長女がね、電話、はい、平井さんが電話かけてきはって、
はい、
いやー、あこさんすいませんけども、のろし上げるのに、中継地点で返してください。その前年に、アスカの天ヶ島農家と、ね、それと、明神山のところで、のろし上げはったらしいです、
ね。上げ
ましたね。最後遠すぎて見え
ない。なるほど。
うん、パッと見たら、明神山からピンク色に見えるとこあるやんで、うん、あれ、桂医師の幸せの森公園やで、いや、それやったらね、見えるんやから、のろし上げたから見えるやろ、
はい、
言うて、じゃあ一回中継地点で貸してくれって言われて、それで、昨年の、11月、やったか12月にね、うん、のろし上げたんですよ。見事に見えました。
はい、
明神山で上げて、見えたらこっちでのろし上げるんですよね。うん、そうすると、うん、上げたやつを見えたら今度アスカの、天ヶ島の丘で上げあります
ね。すごい中継じゃないですか。
そうそうそうそう。
ね、で、一番綺麗な場所で、葛城市がキーポイントになりますよね。
うんうんうん。それから、まあ、それだけね、もうそろそろ有名になってきましたんで、じゃあそれを宣伝してもええんと違うか。ちょうどね、はい、今ここはね、大中公園のこの桜。
高川ね、桜祭りとかありますよね。
桜祭りね、うん、うん、ありますやん。
はい。
それがまあ4月の前半で終わりますでしょ、うんうんうん、そうするとうちがそれ終わってから、
はい、
うん、芝桜祭りをそのエリアでやりますんで、面積的にはかなりのもんです。
確かに、
いや、面積広い、もう壁になってるからね。
ですです。
はい、
いや、見応え十分で、
うん、それからこれね、まあ、芝桜の町にキックオフなんですけども、うん、1日でもいいから2日でもいいから1回、うん、夜にね、ライトアップしてくれ。
え、そんなことしてくれはるんですか？
うん、してくれって言って、それで今はね、研究しても出て、もうそれやる方向で今。
あ、予定やってくれはるんですか？言ってしまいます。お願いします。
うん、ね、さっき昼も見ても綺麗やし、うん、夜もね、キッチンカーやとか、夜店をね、はい、並べて、うん、それでちょうど大中公園が、こうやってね、終わった後で、また、その人たちが見てもらえるような場所を作りたいな、っていう。
新たな観光スポットが大きい、うん、飲んできますよってことですよね。うん、そうそう、
これも5年か6年計画です。
これ計画してくれたはった言ってびっくりしました。そうです、うんうん、まあ、芝桜ってやっぱり根付きにくいって難しいんですよね。
いや、本当はね、はい、いや、芝桜と違うて、初めはね、ツツジ植えてくれって言ったんですよ。
あ、
うん、ね、ちょうどね、桂木さんありますやん、はい、ね、ツツジ綺麗ですやん、ね、うん、ね、うん、それでね、手間がね、
はい、
うん、どうかなと思ってツツジ植えてくれって言うて、初め言うて、うん、はい、いや、急斜面すぎて終わりませんって言われてしまって。
斜面があるからね。
そうそうそうそうそう。うんうん、さて、何はんのって言ったらね、うん、いや、芝桜やったらいけるかな。そうか、芝桜か、あと手間かかるけどな。せやけど、色混ぜたらあかんで、一色でやりやって、うんうんうん。いくつもの色を言うたら、そんなんじゃなくて、一色きれいに同じ色で揃うと見栄えがええから、うん、うん、それでやりって言うて、せやからそろそろ、宣伝して、今年はそれキックオフでやります。
あ、20周年に向けてのキックオフイベントとして。
そうです、
ありがたいですね、はい、
それでもしね、その評価をいただけるようやったらね、はい、毎年ね、うん、大中公園の後はね、芝桜祭りですよって、
うん、桂木市にも来てよ、ね、いうことですよね、
うん、そうですそうです。それからそれも先言ったように5年6年の計画で、うん、それが目標は、それがある程度いろんな事業でも決めてるわけですよ。
はい、
うん、それがそこに、行くタイミングとね、うん、うん、うん、それで、それから宣伝していただきます。
あ、わかりました。
これも。もう違う。もう今年は宣伝します
よね。それまではしてへんかったんですよね。
そうそう、あえてしないんですよ。
あえてね、
うん、
なるほど。
うん、それから一回見てもで、いや、さっきの話じゃないけど、うん、ね、あかんなって言われたら、それで終わっちゃうから、うん、
はい、
うん、それから、あ、来てよかったなって言うてもらえるところまでは宣伝してあげます、
ね。なるほど、ね。まあ逆にこうやって準備をずっとしてきはって、花開いてキックオフイベントで、じゃあ10月を迎えるっていうところになってるんですけれども、うん、ロゴマークなどもできまして、ものすごい可愛いロゴマークもできましたよね。八京井桂木っていう、お相撲さんが20ってやってくれてはるっていう可愛らしいロゴマーク。
はい、
ね。
はい、
これも公募でっていうこと
ですね。そうです、そうです。桂木氏は大麻の啓発の相撲の発祥の地ですので、はい、ですので、観光大使で、第69代の、横綱白鵬が、
はい、
宮城の親方が、はい、観光大使になっていただきましたのでね、はい、ですので、その観光大使の、親方も、
はい、
とまた協力しながら、はい、いろんなまたイベントを考えたり、また作戦
で。うわー、いいですよね。はい、でまた地元の青年 の, あの方で本当にこう働いてはる方がこう花火をね昨年もやってくれたはったりとか、うんはい、すごくこう市民たちがこう集ってのイベントもあれば、
はい、
そして市がずっとコツコツコツコツと、前に進めてくれはったイベントも今年はあるということなの で,、はい、
そうです。
まあ、このあたり楽しみです。
情報ブリッド大和わが町情報桂木氏、本日のご出演は桂木市長阿古和彦さんでした。ありがとうございました。